皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央、エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第265回は、私もビジターでしたと題してお送りいたします。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自創化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大野さん、大竹さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回264回のお話で、大野さんが BNI のイギリス時代のメンバーの話をしてくださいました。実は、大野さんも、そのメンバーになる前は、ビジターとしてミーティングに参加されたところからスタートされたんですよね。
そうですね。
はい。そして、今は日本のナショナルディレクターとして、活動してくださってるわけなんですけども、どうしてそんな変化が起こったんですか？
そうですね、今思うと、まあ、一つのエピソードに凝縮されてるのかなと思うんですけど、それは何かというと、前回お話しした発足イベントでのビジターのご招待っていうところなんですけども、30通の手紙からの、まあ、14人ですから、46、7%ですよね。これは、まあ、当時イギリスでも、多分今、日本でも、割といい数字なんだと思うんですよね。確率的には。いわゆるコンバージョンっていうんですかね。出した手紙の数に対して、そのビジターとして来てくださる率っていうのは高い方だと思うんですけど、まあ、私としては、示された仕組みというか、手順を、まあ、愚直に実践したっていうだけだったんですよね。あと違いがあるとすれば、それをなんか楽しみながらと、あと、まあ、自分がやってきたことを組み合わせてやってみたみたいなところが大きいんですよね。例えば、私も日本からイギリスに行って、最初は企業に勤めてたわけなんですよね。で、そこから会社を辞めて事業を始めてっていう流れだったので、いわゆるそういった中小企業とかの人脈ってほとんどないというかゼロに等しかったので、いろんな営業手法というか、そのアプローチを使ってたわけです。考えられるものはほとんどやったみたいな感じなんですけど、例えば、電話のアポ取りですよね。で、それから、まあ、商店街をこう練り歩いて、こう飛び込み営業していくっていうこともやりましたし、まあ、駅前でこうリーフレットを配ってみるとか、あとはその雑誌の、ビジネス誌ですね。ビジネス誌にこう、織り込みみたいなのをしてもらう。それは、挟み込みっていうんですね。あれちょっと業界で何て言うかわかんないですけど、雑誌が送られるときに一緒に挟んで送ってもらうみたいなこともやったんですけど、で、いろいろやってましたけども、それぞれがいろんな機会を少しずつもたらしてくれるわけなんですけど、例えば、ある人は、ヒースロー空港の中にオフィスを構える、まあ、映像制作の会社だったんですけど、で、それは、いわゆるコールドコーリング、リストを元に電話をどんどんかけてったら、その会社の社長に当たって、こう話を聞いてくれて、BNI のそのローンチイベントにご招待したら来てくださって。で、その方がメンバーになってくださって、その後、こう、お取引っていうかね、一緒に仕事をできるお客さんになってくださったっていう流れだったし、あと、既存のお客さん、これは確か私のビジネスパートナーが、のお客さんだったんですけど、私も接点があったので、そのお客さんに、で、ウェブサイトを作ってくださったんですね、うちの会社で。で、そのお客さんにお手紙を送ってね、その BNI のローンチのイベントの招待を送って、フォローアップの電話をするときに、全然こう電話しても繋がらなかったんですよね、お忙しくて、オーナーが。で、そのカフェのオーナー、まあ、イタリア系のイギリス人の方だったんですけど、近所だったので、うちのオフィスからもほど近いところだったので、訪ねて行ったんですよ。カフェに行ってみて、お店の人に、オーナーいますかって言ったら、いらっしゃって、話をすることができたんですけど、手紙届きましたかって聞いたら、あ、届いた、面白いねって言って、ウェブ屋さんからあんなイベントの招待状をもらうなんて初めてだ。楽しみしてるよって言ってくださって、で、当日も来てくださったね。その方はメンバーにはならなかったんですけど、 でもやっぱり楽しんで参加してくださったっていうところがすごく印象的でしたね。で、自分がその BNI のマニュアルとかに沿ってですね、物事をこうやっていった時に、まあ、結果としていろんな方が楽しんでくれたり面白いなって思ってくれたりしたっていう経験が自分にとってはすごくポジティブで、それが自然と高い参加率につながったっていうのかなというふうには思いますね。よくスポーツクラブのね、話を例に使いますけど、その入会しても通わなきゃ意味ないし、通ってても正しいこうマシンの使い方とかを習得して、それを繰り返し実践しないと成果は期待できないじゃないですか。それと同じで、まあ、BNI で成果が上がるとされているプロセスとか手順に沿って、やっぱり愚直にやってみるっていうのはすごく大切な、成功するための姿勢とか態度なのかなというふうに思いますね。まあ、振り返ると。結果、それをこう覚えてくれているっていうか、見ててくれる人がやっぱりいて、で、それが今の、ね、前回の話になりますけど、今、こうして BNI をね、日本にこうご紹介していくような役割を担う機会が得られたっていうのは、まあ、本当にそこに尽きるかなと思うんですよね。だから普段皆さんが見られているって意識をしながら物事をやるわけではないんですけど、私もそういうわけではなかったけれども、でも自分が物事にこう取り組む姿勢によって未来が大きく変わってしまうっていうことはすごく感じますよね。例えば手紙をね、同じ30通送っている人は他のメンバーもたくさんいるわけですけど、でも、やっぱりゼロっていう人もいるんですね。一人もお越しいただけなかったっていう方も、メンバーも少なくなかったんですけど、どうしてもなんか、腑に落ちないっていうか、理解できないんですよね。どうしたらゼロにできるのかみたいな、そっちの方がよっぽど難しそうに私は感じちゃうんですけど、普通に決められた通りにやっていたら、それなりの成果が出るはずなのに、ゼロっていうのは永遠の謎というか、おそらくですけど、やるって決めてないんですよね、多分。とりあえずやった形にはしてるんだけども、気持ちが入ってないというか、乗っかってないので、当然人にそれが響かないっていうんですかね、相手の人たちに。参加したら面白そうなイベントだっていうふうには絶対伝わらないと思うので、当然、じゃあ参加するっていう返事にならないし、そこは波動っていうんですかね、きっと伝わるはずなので、ぐらいの、多少のこう波紋を起こした方がいいですよね。でもこれ BNI だけの話じゃないと思うんですよね。まあ、どんなことに対してもどういうふうにこう取り組むかっていうことがすごくこう運を引き寄せたりとか、その成果を左右するっていうのは絶対あると思うんで、そこは日頃から大事にしたいなと思ってますね。
まあ今、ノーさんの話を聞いていてね、これ、マイズラーさんの言葉だったと思うんですけど、そのコミットメントがパッションを生み出す。で、コミットメントとパッションがあると、まあ、その成果につながるっていう話があって、それを思い出しました。もし僕が、大野さんと同じような状況、まあ、外国人でつながりもほとんどなくてっていう状況で、まあ、じゃあそういう BNI の活動でこういうのはやりますって言った時に、なんかちょっと言い訳しちゃいそうになるなと思いますね。いや、自分はまだ外国人で、って。なんだけども、まあ、小野さんは素直にそれを受け入れて楽しんでいたっていうのがすごく印象的ですね。まあ、そもそも BNI に加入するっていうことは、BNI のために何かをするわけではなくて、まあ、自社のマーケティング活動のために、まあ、BNI に加入をするわけなので、じゃあその活動をどうしたら楽しめるだろうかっていう視点が、モンさんにはあったのかなと。それが、その取り組む姿勢にも現れて、まあ、周りの人にも影響を与えて、大野さん自身の未来が変わっていくっていうことにつながったのかなっていうふうに感じました。
ちょっと余談になっちゃうかもしれないですけど、このやっぱり BNI のレターキャンペーンってすごく良かったなってもう一つ思うのは、例えばウェブサイトを作ると、まあメンテナンスとかってね、保守契約があれば別かもしれないんですけど、一旦納品しちゃうとあまりこう接点がなくなっちゃうんですよね。なので、こういうこう手紙を送ってイベントにご招待なみたいなことがきっかけがあると、まあ口実として連絡したりできるじゃないですか。場合によってはあったりできるので、それはすごくありがたいなと。まあ、営業の目線で見るとね、こう関係性を維持していくっていう接点を増やすっていうのはすごく便利だなと思ったし、 で、まあ、日本に帰ってきてからも実はやっぱりこういう、まあ、ビジターさんをね、お招きするような手紙を出す機会っていうのがあったので、メンバーさんの中でこう車のね、販売をされてる方がいてね、やっぱ車もそうですよね、一回こうご購入いただくと、その後の接点ってなかなか減っちゃうっていうことだったんですけど、でもこれによって、お手紙を出すっていうことで、やっぱりそのお客さんとのコミュニケーションが取れるから、これすごくいいですねって、そのメンバーの方もおっしゃったんですけど、あ、やっぱり自分と同じ感覚だなと思って、当時、ちょっとね、振り返ると思いますね。
今のその、小野さんの話って、そう、すごい BNI の活動本質的なところをついてるんじゃないかなと思っていて、その、相手にその価値を提供しながら、その関係づくりをするきっかけが持てるのが、その BNI のその活動なのかなというふうに思っていて、しかもそれをこう、チーム戦でできる。チームで一緒になって、まあ一人じゃなくて、みんなで、じゃあその、ね、招待する人、来る人に、どうやって価値を提供しようかと。いうことを一生懸命考えて、ご案内して、一緒にこうね、ミーティングに参加をして、その中で、じゃあどうやってこのね、場からお互いのこうメリットになるとか、まあ、人生を変えていくような、関係性をどうやって作っていこうかっていうのをチーム戦でできるっていうのはすごく魅力だなっていうふうに思って、今聞いていました。
大野さん、お話ありがとうございます。私も今のお話を聞いてて、仕組みはその仕組みとしてまあ活用するんだけれども、そこには相手を気にかける気持ちっていうものがすごく大事だなと思っていて、まさに仕組みは本当に側の部分であって、その中身っていうのが、その相手のことを気にかけていく気持ち、接点を作り続けようという、その意思っていうところがとても大事だなと思って、私も改めてこの誰かと接点を作っていく時の参考にしたいなと思いました。ありがとうございます。それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、大野さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、今回は私のこう大昔のですね、メンバー時代の話をさせてもらったんですけど、この仕組みというか、そのシステムをどう使っていくかという、その時の、まあ、マインドですよね、おそらく。関わり方というかな、その姿勢とか、まあ、態度というのは、すごくやっぱり、後々の成果とか、結果というところにすごく大きな影響をもたらすと思うので、皆さんもね、何かやるときに、そこに関わる自分の姿勢っていうのが実は一番大事なんだっていうことをですね、ぜひ思い出していただいて、取り組んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは次回もオフィシャルビーアライポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!